街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
おー、ここいらっしゃいいらっしゃい。
あー、もうすっかりご無沙汰しちゃってね。
いやちょっとね、今日鼻声で申し訳ないんだけど、
私もね若干鼻声なんですけど、はいはいはい、大丈夫です。あの、元気は元気なんで、
はい、
まあね、そんなわけで、うん、
まあけどあれか、カカとかまだあれか、もうさ、うん、今日31度行ったんだわ、うち
31度。相変わらず暑いね。
もうさ、意味が分かんないよ、ね、
意味が分かんないね。
死ねばいいのにって思うよね、
本当に。何が死ねばいいかよく分かんないけど、まあ、でもまあまあ、ちょっとあえて具体名は出しませんけど、あの、大将の住んでるとこって、本当、全国ニュースによく載るよね。
そう、
暑い場所として。
あれなんですよ、うちの町が暑いのって、全国的に見て比較的暑いのって、多分ね、7月前半までなんですよ。それ以降はね、関東の熊谷とかだっけ？
はいはいはいはい。
埼玉の人とか、あと四国の四万十の方に抜かれるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
抜かれるって別に抜かれても何の悔しさもないですけどね。
もう、むしろかわいそうとしか思えない。
抜いてた、ね、お気の毒様っていうね、感じはしますけれどもね。確かに。
けど本当ね、こう、やっぱね、いや、それこそね、先日、農家のね、ちょっとね、まあ、旦那さんとちょっと話してたんだけどね。
はいはいはい。
やっぱ異常だよね、本当に最近のこの暑さはね。
いやー、もうね、本当に、なんでしょうね。まあ、今年はね、うちもね、雪が少なくてね、このままだと水不足になるんじゃないかって、まあ、心配するレベルですよ、本当に。
ね、そちらの方はやっぱしこう、雪解け水がね、
そうそうなんですよ。そうなんです。
いやね、うちの方なんかも結局、その農家の、そのね、ご主人と話した時に話したのは、やっぱりその、もう作物がこのね、もう早い時期からもう日の照りが激しいから、
そう。
弱っちゃうっていうことでね。うん、
実際今野菜高いしね。
だからまあ、相当ね、やっぱし苗の状態をね、つまって強くね、育てておいて、外に、まあ、露地にするとかね、まあ、なんかいろいろ工夫してるみたいなんだけど、
なるほどね。
ああ、やっぱね、農家の人も大変だなって思いながら。
いや、本当にそうですよ。もうね。
ね、まあ、そんなわけですけれども、やっぱこう暑いとビールがうまい。
まあね、夏といえば、やっぱビールなんじゃないですか、それはね。
僕思うんですけど、なんかやっぱ、カッカのところって、やっぱ、お酒、アルコールの中身、アルコールの中身っていうかな、なんていうかな、アルコールの代名詞、カッカの地方のね。で、言うと、私のイメージだけど、やっぱし、日本酒ってイメージなんです
よ。日本酒ですよ。
ですよね、
日本酒。
ちなみに私ね、今ね、会津の日本酒ちょっともらって。
いいですね、福島。
なので、ちょっとまあ、カッカのとことはちょっとね、少し離れてる
んですけど。いや、美味しいですよ、やっぱり。
まあ、お隣ぐらいですけどね。いや、ほんとね、辛口なんですけどね、ふっとこうね、抜ける香りがね、すごくこう、よくって。で、はい、辛口のクッとこうね、キュッとこう、なんていうんですかね、プッ、ね。もう今日はなんか、あれだな、語彙力ねえな、俺。
だいぶちょっとブランクを感じさせますけど、まあ、さっきもね、大将言ってましたけども、やっぱりこう、日本酒なんですよね。僕も今日ちょっと日本酒4、5瓶1本半ぐらい開けて、いい心持ちになってるんですけど、この時期ならこの時期で、やっぱり夏酒ってことで、こう、本当にスッキリとした、冷やし、キリッと冷やして美味しいような、まあ、日本酒が、まあ、お店には並びますしね。あるいは、こう、オンザロックにしていいですよという、ちょっと、こう、度数高めの、そういう、こう、氷を浮かべて飲むような日本酒なんかも、最近はね、ありますから、ね。
そんなもあるんです
か？オンザロック専用日本酒みたいなのもあるんですよ。そうすると、まあ、夏は夏なりに、やっぱり、こう、日本酒の楽しみ方もあるし、まあ、逆に冬なら冬で、おかんにして美味しいお酒っていうものもあるわけでね。そうそうそう。まあ、 なんていうのかな、昔に比べて、こう、日本酒もいろいろ季節に合わせて、飲み方をこう、変えて楽しむようになってきて、うん、
はい。
だからまあ、僕なんかもともとビールよりどっちかというと日本酒党なので、はい、年がら年中日本酒が楽しめて、これはいいなというね。
なるほどですね。うん、いやね、私もともと日本酒ちょっと苦手意識があったんですけど。
ああ、そうですか。はい。
そうそう。で、先日まあちょっとね、合図のお酒もらって、で、うん、まあ日本酒だから、まあそんな、まあ、ちびちび行こうかって思ってですね。
まあまあそうですね。うん、うん、いいじゃないですか。
それこそその時ね、多分ね、ナスの揚げ浸しかなんかをちょっと作って。
ナスいいね。
で、ね、まあちょっとそれを当てに、うん、まあ、ですけどやっぱ、不思議だね、日本酒って、なんかこう、飯のおかずになるやつとよく合うね、本当にね。やっぱ米から作って
るから。それ米から作ってるから。
本当思った。
うんうんうん。僕もね、なんていうの？そんなまあもう四十も半ばになってきて、そもそも、ビールの中膨れちゃうと苦しいんですよ。
そうそう
そう。うんうんうん。で、最近になってやっと気づいたんだけど、この年になって中年になってもビールが好きな人ってあんま食べないのよね。もうひたすらビール飲んでるイメージ。
だと思う。
うんうんうんうん。だったらいいんだろうなと思うんです。ただ僕はね、基本、何かを食べながらじゃないとお酒飲めない方なんですよ。どっちかというと。
ええ、
うん。だからそういう人はやっぱちょっとね、日本酒の方が、いいかなと。ビールすぐお腹膨れちゃうからさ。
そう、僕ね、ビールは、ね、そうなんですよね。ちなみにさ、各家の、まあ、地方だと、まあね、やっぱ、まあ、日本酒がね、やっぱし、まあ、主流だと思うんですけど、仮にこう、ビールに何当てる、うん、当てるとしたの？
ビールね。ビールですか。ビールはね、まあ、そんなに僕の場合、さっきも言ったけど、頻繁に、飲むわけじゃないんですけど、まあ、あえてビールを飲むんだと。なれば、まあ、ビールの当てにいいのはね、あれだね、串揚げ。串揚げが好きです。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。特に暑い時期ね、例えば、こう、ビアホールとか行って、キンキンのビール出てきました。そうすると僕は串揚げが食べたくなるんですよ。うんうん。串揚げで、もう串揚げガブッといって、もう、唇の周りがもうテラテラヌラヌラ、もう油でね、すっかり濡れて、もうね、そういうところにこう、流し込むこう、冷たいビールっていうのはやっぱり日本酒の僕でもやっぱ美味しいなと思いますよ。うん、
なるほどね。ああ、そうなんですね。はあ、いやね、割とね、よく今ね、聞いて思ったんですけどね、唐揚げにビール当てること当てるんですよ、こっちの方ね。
あ、唐揚げビールもありなんじゃないですか？
いやいや、だけど、うん、そういう、なんていうのかな、まあ、串カツ的なもんとかね、そういったものにはね、はいはいはい、あんまりやっぱし馴染みがなくって、むしろホルモンに当てたりとかね。
ホルモンね、はいはいはい。
そうそうそう。
ホルモンもいいよね。
どうなんだろう、東と西だとさ、どっちがホルモン文化なんだろうね。うん、
これ難しいね。いや、東北地方も、いや僕もそんな詳しくないですよ。何も一切検索しないで今話しますけど。
マッチは検索禁止ですから、
ね。そう、マッチは検索禁止なんで。
本当に。Google に中指立てるっていうのがね。
そうそうそう、そう。検索禁止がマッチの鉄の掟なんで。あえて、僕の経験だけで話をすると、昔はそんなに食べなかったよね。昔は。うんうん。そんなにあったイメージないです。だけど、もういつの頃からか、その、ホルモン鍋とか、
はいはいはいはい、
やっぱりね、そうそうそう、ブームもあったしね。
ああ、まあまあまあ。
うん、あとね、こっちの方だと、キャベツが特産のところがあるんですよ。
はいはいはい。
うんうんうん。でね、そこのキャベツは本当にうまいと思ってるって、この時期のキャベツは本当甘みがあって、うまいんですよ。でね、そこのキャベツを使って、道の駅で、ホルモン鍋やってんだよ。これはうまいよ。もうね、やっぱキャベツと合うし、キャベツの甘みとホルモンのこう、旨味とね、脂肪の甘みとね、見事にマッチしてね、こいつはいいやってことになるけど、東北の人は昔はそんなに食べなかったと思う。
ああ、です。なるほど。なんかね、これ僕の勝手なイメージですよ。はい、僕の勝手なイメージなんですけど、あのね、どんどんね、東に行けば行くほどね、あの、ホルモンの食べ方がね、なんかこう、あの、味噌的なものになっていくっていう、勝手なイメージが。
はいはいはいはい。確かに味噌仕立てが多いかな。
うん、で、こっちはあの、西の方に行けば西の方に行くほど、なんていうかな、タレ的なものになっていくわけだ。
タレ的。ああ、なるほどね。うんうんうんうん。わかりますよ。
そうそう。だからあの、なんていうんですかね。やけ、まあ、あやば、ちょっと今方言が出てしまいましたけど、ごめんなさい、ね。
いいです、いいです。いいじゃないですか。
そう。だから、あの、まあ、なんかこのホルモンの、ホルモン文化圏の、うんうん、なんていうのかな、あの、まあ、文脈というかですね、土地土地のね、
うん。
っていうものもね、あの、何気に僕はね、あの、どん兵衛の東西と同じぐらい面白いんじゃないかって勝手に思って
た。ああ。どん兵衛はね、有名な話ですよね。
はい、はい、はい、
はい、うん、ね。確かにホルモンも、
うん、
あの、西の方行くと、やっぱちょっと違うなって感じはしますよね。僕も、うん、うん、なんかこう、やっぱりね、どこまで行ってもこう、うん、あの味噌で、まあ醤油もありますけど、味噌仕立て、醤油仕立ての、やっぱホルモン鍋っていう食べ方が、うん、まあまあ、東北では割とメジャーなのかなと。
うん、
で、焼いたりするのもあるっちゃあるけど、
まあ、そこまで
メジャーではない気がしますね。うん、で、そう考えると僕も大阪で働いてたことありますけど、
ええ
毎日当たり前のようにこういろんな食べ方をしてほら、
はいはいはいはい、
そうそうそうね、だから全然そのなんてこっちの方でも食べないわけじゃないけど、うん、ものすごく身近な食材なんだなっていう印象はすごくありますよ。
そうですね、
西の方の方は、
まあ、特に大阪ってなんかやたらホルモン食う、ね、
そうそうそうそう、
なんかそのイメージあるけど
ありますね。うん、でやっぱね、それだけやっぱ消費されるってことはこうね、ちゃんと競争も生まれてやっぱうまいんだなこれが。
でね、これね、僕のね、これ僕調べですよ。僕調べですよ。
はい、
もつ鍋なんですけど、うん、ホルモン鍋ね、うんうん。もつ鍋食ってる九州人、多分、皆さんのイメージよりも少ないと思って。
ああ、そうなんだ。
そう。
なんか意外ですね、それはそれで。
なんか、あの、なんでしょう、もつ鍋のお店って、こう、やっぱ福岡とか行くと結構あるんですけど、
はい、博多とか。はい、はい、はい、はい。
入る気して、しないです、
ね。ああ、そうなの？正直、うん、
正直入る。だから多分ね、あの大阪の串カツと多分似たような扱いなのかな。
はあ、ね、そうですか。
地元の人らはそんなに食べへんよみたいな。
あ、なんかね、勝手にこっちのイメージですよ。やっぱもつ鍋とかって言うとね、例えば九州とか博多とかね、
そういう
ね、そうそうそう、イメージはあるし、実際昔ね、本当に大昔ですよ。うん、福岡出身の大学の後輩がいて、遊びに行ったことがあってね、ほんともういい、それこそもつ鍋屋に連れてってもらって、
はい、
うん、ごちそうになったことがあるんですけど、ほんともう臭みゼロみたいな、なんですかこれはみたいな、ほんと綺麗なもつをね、ごちそうになって感動した覚えはあるんです。で、ちょいとお高めの店ではあったんだ、確か
に。
だから、今に思えば、あれはやっぱお客さん用というか、接待用というか、そういうこう、よそから出張なりで、こうやってきた人用の何かお店だったのかなって、すごくね、おしゃれで綺麗でよそ行きな感じのお店だったんですよ。
あ、
個室でね、薄暗い感じで。だから。
ね、わかります、わかります。
はい、はい、うん。だから、そういう感覚かな。だから、そんなに普段庶民の人が、なんか、慣れ親しんでるっていう感じではもしかしたらないのかもしれないですよね。
だでしょ。多分、もともと地元で、うん、あの、本当に地元の人相手にやってたもつ鍋出す店ってのはあると思う。
あるでしょ、ね。実際あるでしょうね。うんうん、あると思う。
だけど、多分、なんていうかな。面がでかくなったのが、どうしてもそういう観光の方とか、外向きのものになっていったっていうのはあるんじゃないかなって。うんうんうん、結構それ、博多ラーメンもそうなのかな。まあ、博多ラーメンの方がまだその地元の人たちの遺伝子って結構残ってるのかなと思って。
はいはいはい。
もつ鍋の方は多分だいぶ廃れてるなとか思って。
ああ、そうなんですね。
だから大阪の串焼かつもそうなんですよね。あの大阪の、チャキチャキの大阪の人に聞くと、こってこって。
あ、
うん、串カツとか、 食べへんっていう人がほとんどなんですよね、やっぱね。
大将はね、ほら、ね、僕より多分大阪長くいたでしょうから。そうなんだよね。あれも結局なんかこう、ね。
うん、そう、確かに、ね。
観光的なものになってるかなっていう感じは。
そう、僕が大阪にいた時はまだそんな観光的な感じじゃなかったんですけど、それでも、やっぱりなんか、他のとこから来たであろうサラリーマンさんとかが結構あの串カツ屋とかで立ち飲みやってるっていうイメージあったんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そうそうそうそう。やっぱりあの、地元の大阪子はやっぱしそれこそ、まあ、南だとちょっとまた違ってくるけど、まあちょっといろいろね、あそこもあるからね。
そうね、新世界とかね。
だけどやっぱ基本はお好みたこ焼きっていう、
あ、粉も
んの。おうどんっていう感じだもんね、はいはいはい、あそこ。
なるほどね、そうだよね。うどんを食べるよね、とにかくね。なんかこう。
ああ、そうですね。そういう意味で話、多分、福岡も、ラーメンよりも多分、地元の人はうどん食ってると。
いやいやいや、そうそうそう。だから、なんかさ、ほら、それこそ、福岡とか出身のね、はい、ポッドキャストしてる方の番組とか聞くんですけど、やっぱね、話題は、ラーメンももちろん行くんですけど、むしろね、結構、主で食ってるのはうどんだなって感じですよ。
あ、そうそうそう、うん、そうなんです。
本当普段からなんていうの、わざわざ食べに行きましたとか食べましたっていうことをもう言わなくていいレベルぐらいに日常からうどん食ってるっていう。
あ、そうですそうです。
そういう感じですよね。
むし、そうね、やっぱラーメンってちょっと違います、ね。
ラーメンだとほらなんかラーメン食べに行きましたみたいなさ、うん、感じもあるけどさ、もううどんだとむしろ日常すぎて、うん、わざわざ
言わないもん。
そうそうそう、もうね。別にわざわざもう毎日うどん食べてるの当たり前じゃんみたいなさ、感じはか受けるのよ、実際、こう、お話聞いてて。
なんかね、やっぱりまあ、いろんなね、こう、それこそ私の目から見た、その、まあ、各家のね、地方だったりとか、他の地方だったりも、やっぱりかなり偏見にまみれてるとは思うんだけど。
いや結局だから、その、なんていうの、その、本当に地元で愛されて食べているものと、うん、実際、まあ、有名なんだけど、ほぼ観光客しか食べないよねっていうものがやっぱありますよね。
やっぱ違うよね。
違うんだと思う。うん。だって、こっちの人、ワンコそば普段食べないもんね。当たり前だけど。
ですよね。あれ普段から食ってたら、ちょっと、
うんうん、
あ、
変でしょ、逆に。
すごいなって思うけど。
ね。なんかたまにすごい勘違いしてる人がいてさ、岩手の人ってなんか月に一遍ぐらい食べて、今月は何杯食べた、今月は150杯食べたとかって、競い合ってるんじゃないですかって言って。なわけないだろうって言ってさ。そう、あれはだから本当にそれこそさっきの話じゃないけど、他のとこからいらっしゃった方が、いや、実はちょっとわんこそばというのを食べてみたいって時に、しょうがねえな、つって付き合って食べるぐらいのもんですよ。地元民として、
ね、結構そういうのあると思います、本当に。だからやっぱし、本当の地元の、なんていうの、郷土グルメというかね、はいはいはい、で、多分、ほとんど世に出てないんだろうなっていう。
だからそれにちょっと近い概念がソウルフードみたいな話なんじゃないですか。
ああ。
ちょっと近いよね、概念としては、ね。
ただまあ、うんうんうん、あれはこう、なんていうんですか、物によってはその店が潰れたらもう二度と食えなくなるっていう。
そうそうそうそう。うん。だから必ずしもイコールではないんですけど、ただちょっとニュアンスとしてはね、うん、近いところもあるのかなとは思いますけれどもね。うん、うんうん。いや、だから、なんていうの、これは贅沢な話なんですけど、
はい、
いわゆる観光客向けのそういうさ、グルメもいいんだけど、うん、なんかこう、本当に地元の人が普段食べてて、ちょっと美味しいもんみたいな、ものもなんか食べてみたいっていう、ちょっとこう、贅沢な願望が、よくこう、旅をすると。
わかるわかる。すげえわかる。だけどさ、多分そういうのって、地元でちょっと料理自慢の、旅館とかじゃないと多分食べれないよ
ね。うん、そうそうそうそう、そう、ね。本当にね。いや、だからそういう、だから本当これは贅沢な願望なんだと思いますよ。そう考えるとね。うん。だから、観光客はおとなしく観光客向けのうまいもん食っとけみたいなさ。
いや、まあまあ。
それにおとなしく乗っかるのもまあまあもちろんありだし。
ありだ
し。うんうん。ただ、例えばそこ行くのは2回目、3回目ってなった時にはちょっとそういう発掘系行ってもいいのかなっていうね。
うん。まあその土地にやっぱしどんだけこうね、
そうそうそうそう。
浸水できるかというかね。
そうそう。どこでもそうだと思うんですけど、観光客が行く 行く居酒屋、地元の人居酒屋って絶対違うじゃないですか、こう。
ああ、もちろん。
やっぱりね。うん。まあ、中にはね、こう混在しているお店もあるのかもしれないけど、基本やっぱちょっと分かれるのかなと思ってて。
いや、けどね、ああいうのはやっぱ住み分けとった方がいいと思うんですよね。
まあまあ、そうですね。うん、確かにね。なんつかな。結構ね、うちの方だと、
ね、
割と意外っていう人もいるんですけど、結構スナック文化がすごい発展してるんですよね。スナック文化が結構、だから、全国的にも結構スナック多い方なんです。で、むしろ普通の居酒屋みたいなのが少なくて、だから地方なんか行くと、むしろスナックがちょっとそういう居酒屋的な役割も担ってる。だから、ちょっと腕自慢のママさんがいて、例えば沿岸の方に行くと、今日、なんとか街ちょっと似てみたのみたいなのをコトッと出してくれる、小鉢出してくれるみたいな、そういうスナック結構あるんですよ。
ああ。
嬉しいのよ、それが。
ね。
そうそうそう。それが嬉しいっていうね。
ね。ママの手料理シリーズね。
そうそう。それで、馴染みで、なんかほら、僕みたいな、ほら、一元の客が行くとさ、常連の親父が腐すわけよ。おめえ、せっかく、よそから来てんのに、そんな地元で食ってるもん出すなよみたいなさ、もう最高のスパイスなわけ、それが。もう黙ってて、あんたはみたいな感じでね。そうそう、違うかどうか分かんないけど、食べてみて、みたいな、よく分かんない貝の煮付けみたいなの食わされるのが最高にうまいわけですよ。
分かります、分かります。
そうそうそう。
何なんだろうねって。僕ね、また話がちょっと脱線するんだけど、先月の末の方だったんだけど、ちょっと熊本にちょっと行く用事があって。
熊本、はい。
熊本市内に。で、あそこって、今、某というか、大手の半導体メーカーが工場を、かなり大きいの作って。
よくニュースになってるよね。
ねえ、そうで、かなりいろんなとこから人が来てるらしい。で、めっちゃ、その、活気があったんですよ。
はい、はい。
久しぶりにこんな活気のある街に来たなって思って。
なるほどね。
で、まあちょっと、まあ、なんだろうな、結構やっぱし、活気のある街だから、いわゆる活気のある店が多いわけじゃないですか。
まあ元気。
そういう人、相手の店という
か。ああ、わかりますよ。わかるわかる。感覚としてね。
で、ただちょっとそこに行く元気がなかったから。
元気がない。
そうだけど、そういうところに行くと当てられるじゃん。いろんなエネルギー。
わかる、わかるけどね。わかりますよ。
多分大学生とか、多分観光客のグループとか、そういう人らが混在してる店に行くと、結構ちょっと、ソロだと、エネルギーちょっと使っちゃうみたいな、余分に。
ああいう店のノリ、ちょっときつい時ありますよね。
そう。で、しゃあないから繁華街をこう、ちょっと歩いとったら、いわゆるこう、なんていうんですかね、ちょっとちっちゃい雑居ビルの奥の方に、なんか小料理屋っぽい看板、白字で、なんかこう、漢字がこう書かれてるタイプのやつ。
そう。
ああ、これはもう地元、なんかこう、おとなしい人しか、おとなしいっていうかね、もう大人の人しか来ねえだろうなっていう、そんな趣を感じた店があったわけですよ。
いいじゃないですか。
ねえ、で、まあとりあえずポッと入ったわけですよ。
おお、入った。いいですね。
そしたらさ、他のカウンターだけのお店だったわけですよ。
ああ、なるほどね。小さい、ね。
まあだから、まあちょっとある意味いい雰囲気した雰囲気ですよね。
まあまあ、こじんまりとしたね。
ね、こじんまりとした。ただ、俺以外の客がね、いわゆる多分、キャバの、出勤同伴のカップルばっかみたいな。
あるね。
もうね、もう店員さんと目合っちゃったから入らねえわけにいかねえみたいな。でもしかもこう、なぜか2、ちょうど、椅子が2つ空いてたんですよ。
あららら。いかにもそういう同伴の、あれなんだ。
他、いわゆるこう他の人たちからあんまし見えないようなね、ところ、ちょっとまあ、隠密性もあってみたいな。
はい。
で、まあ、明らかこう、50代、60代の人と、まあ、ちょっと若めのお姉ちゃんが、なんか、二人でご飯、つちくりやってる。
いや、ご飯は別にちちくり合わないですけど。
ご飯はやらないけどね。まあ、そんな感じですよね。
ああ、そうですか。
まあ、美味しかったんですけど、やっぱそういうところちょっと高めだった、
ね。ああ、なるほどね。
ね、高めだったし、あとはまあ、なんかもう、いても立ってもいらない。その空気ね。
わかりますよ。そこがね、こう、やっぱね、こう、難しいですよね。 やっぱこう、そういう店ってこう、開拓していくものだから、たまにしか行かない地方でやっぱそれをやるのってなかなか至難の技なんですよ。
そうそうそうそう。
うん。
だけどまあ目的にはね、なんかね、パッと見ね、
はい、
なんか、小料理と書いてたもう確かにね、確かに小料理と書いてたんだけど、うんうんうん、どっちかっていうと、なんかこう、食堂兼みたいな、
ああ、
そんな雰囲気があったんですよ、その看板っていうの
は。ああ、はいはいはい、ちょっとね。
そうそうそうそう、だからぶっちゃけメニューにうどんとか入ってるタイプのやつ。
ご飯物も対応しますせ、ね、みたいなね。
そうそうそう。
ここが難しいよ。
そう。
ここがむずい。
そういうノリかなって言って。でドア開けた瞬間にもうなんかちょっとさ、うん、関節照明聞いててさ、
あれみたいなね、
あれみたいな、そういうとこみたいな、ラジオとか誰も見てないテレビの野球の中継とか、そんな感じじゃないんだ、
う
ん、みたいなさ、
そうそうそうそうそう、そこね、いやね、こればっかりはね、もうね、失敗を繰り返しながら、
はい、
もう開拓するしかないと思いますね。あ
ね、よく行く街だったらまだわかるんだけどね。
そうですね。まあ、こればっかりはね。まあ、ただね、我々もいい年のおっさんになってきてね、そういうところに、こう、ある意味、こう、なんていうのかな、遠慮なくずかずかと入っていけるような年にもなってきたんでね。
そうですね。
うんうんうん。昔だったら顔から火が出る思いをしたのかもしれませんけどね。だんだんもうずずしくもなってきましたんで。
仕方ないや、ドア開けたし、みたいになっちゃうんだよね。
そうそうそうそうそうそう。
ね、2、3個頼んでもう食って帰ろうみたいな感じになっちゃう、
ね。そうそうそう、わかりますよ。そういう感覚ね。僕も同じ経験したことあります。本当に。
ここは。だけどね、うん、もう、同伴出勤の店には行きたくないね、本当に。
それは嫌だね。それは嫌だ。うんうんうんうん。いろんな意味で気使うわ。はい。ということで、ね、そんな、今日は何のテーマかよくわかんない話よね。
今日は完全に山梨、落ちなしっていうタイプの。
いや、素晴らしい。そんなね、町横丁、置き手紙頂戴しておりますんでね。はい。はい、紹介していきたいと思いますけど、一つ目、名前をね、何と呼びしていいのか、林家三 P さんからいただきました。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、彼ね、うん、知ってる、知ってる。
知ってる？どういうことですか？第225夜拝聴。よりにもよってホットドッグを頬張りながら、焼きそばパンがエロいだの、パンストを脱がす仕草だの聞いているうちに感じるあさっての方角の背徳感。そういえば岩手には福田パンというソウルフードがあると聞いたことがありますが、閣下はそんなことを考えながら青年期を過ごしたかと考えると胸熱ですということでいただきました。
いや、
ありがとうございます。
だいぶ変態だな、彼。
さっきちょっとソウルフードの話出ましたけど、はい、福田パンっていうソウルフードがあるんですね、こっちの方には。うん、で、結構有名で、この前の連休もすごかったよ、大行列できたからね。もうただのパン屋なの、行ってみりゃ。別に。それこそ観光向けでもないし、普通に地元の高校生とかが昼に行くパン買ってくみたいな店なんですけど、すごく有名になっちゃって、ここ。
なんかね、こう SNS も本当困りもんだよね、こうなって。
いや、だからね、地元民逆に買えなくなっちゃって、敷居高くなって。
そうそう。
うんうん。まあ、これは別に福田パンが悪いわけじゃないと思うんだ。
そうそうそう。
うんうんうん。まあ、だから、でもね、僕が高校生ぐらいの時は、それこそ、そんなメジャーなお店ではなかったので、うん、そんなことを考えながら、はい、福田パンを頬張ってましたよ。ただ、焼きそばパンはなかった気がするんだよね。ただナポリタン挟んだパンはあったよ。
あ、ナポリパン。
ナポリパンがあったね、ここには。うん、今も
なんかずっと。ナポリタンもだいぶエロそうやね、ちょっと。
ナポリタンもちょっと分析すると多分ね、いろいろ出てくるよ、あれも。
多分ナポリタンだったら、俺ペロペロしたい気がする。
ああ、あのね、ナポリタン食ってる女子はエロいよ、本当に。ナポリ女子はエロい。
エロそう。
エロいのよ。
焼きそばパンって、正味男の汗の匂いなんだよ
ね。そうそうそう。あれは男の汗の匂いだけど、ナポリタンはね、ちょっと違うんだよね。
うん、わかる。イメージできる。
ちょっと違うのよ。
ちょっと違う。女の脇の匂いの気がする。
なんかね、若干のフェミニン臭があるんだな。あれは、そう。
すげえエロいわ。
ま、エロい。ナポリタンもちょっと考えましょう、後で。
はい、
僕はね、そうそう、ミートソースとナポリタンがある店で、ナポリタン頼む女子は好きですよ。
いや、なるほど。
好きです。はい。
ナポリタンも確かにそうだな。
ネオさんいただいております。
ありがとうございます。
一言、ポプラの弁当、また食べたいなっていうこと
で。ああ
出た。ポプラね。大将がまさかのね、 元ポプラ店員というカミングアウトがあった回がありましたけれどもね。
あのね、基本あれですよ、あのポプラの、あの店員は多分、うん、今はどうか分かんないけど、うん、昔は基本的にあの米の量は目安でしかないみたいな。
もうね、俺は盛りていいぐらい盛るんだぞ、この野郎みたいなね。
そう。
食らい上がれみたいな世界です
よね。むしろ、あれなんですよ。あれね、大盛り、中盛り、小盛りってあるんだけど。
あるある。
で、大盛りって言われた時にテンション上がるの。
そうそう。もう、あれでしょ、ポプラの店員、大盛りって言われた時に盛り放題と勘違いしてるよね、絶対。
いやいや、勘違いしてる、多分。
もう、大盛りって来たら、もう、いくらでも持ってもいいんだな、これは。ゴーサインだよねみたいな、なんか勘違いしてるよね。
いいよねっていう。そうそう。フリーズの持たせてもらったみたいな。
そうそうそう。いいんだねみたいな。いい蓋閉まんないけどいいみたいな感じになるでしょ。
すげえテンション上がる。だから、あの、大盛り注文してくれる人めっちゃ好きだった。
しかもさ、すげえこう、圧縮っていうかさ。
めっちゃ挟むよ。
めっちゃ盛るでしょ。で、思いっきり挟むじゃん。
うん、
俺も経験あるけどさ、減らねえんだ、ポプラの弁当の米。
あのね、ポプラの弁当のね、あの米はね、うん、食べ方があるんですよ、実はあれって。
はいはいはいはい、はい。
あ、なんていうのかな、あの、ケーキ食うみたいにして食わなきゃダメなんですよ。
そうそうそう、あのね、攻め方を考えないとダメ。わかるわかる。そうそうそうそう。そうなのよ、ポプラはね、いや、まあね、だから、あの、ネオさんと僕も一緒です。ポプラの弁当また食いたいっすよ、俺も。うん。
米がうまいだけだから。僕、しょっぱいのと油っぽいのしかないから。
この前も言ったけどね。そう、ポプラの弁当は労働者の弁当だから。そうそうそう。ね。もう本当に。塩さんいただいてます。焼きそばパンのエロさを熱く語ってる。朝から何を聞かされてるんだろうということで。
すいません。
朝聞いちゃダメ、マッチ横丁は。もうね、そういうことなんですよ。はい、まあまあ、ね。でもね、ぜひ理解をしていただきたいと思いますよ。焼きそばパンについてはね。
ね、あの、姉妹店と比べるとだいぶ下品だと思うんで、僕とかここはね。こちらの店は。
いやいやいや、これが味ですから、マッチ横丁の。いいんですよ。これでいいんですよ。別に向こうだって上品な店じゃないけどね。うん、あのですね、最後に大ボスさんから写真付きいただいてまして、感想を求むっていうことで、これね、ローソンプラスポプラって合体してるコンビニがあるのね。
え、そうなんだ。
ローソンポプラっていうのがあるんですよ。内装っていうかね、店の感じはほぼローソンなんだけど、プラスポプラって書いてあるの。これね、なんかちょっと僕もいろいろ調べてみたんですけど、いわゆる、まあ、基本ローソンなんだけど、弁当系ポプラなのよ。
ああ、なるほど、ね。
っていうところがあるみたいです。はい。
だからかな、あのね、前ポプラだった店全部ローソンになってるんだよね。だから多分九州かなんか
な。ああ、そういうこと、ね、これ。ローソン一族に入っちゃったの、ポプラは。
ああ、もう本当もうね、もうね、ポプラ一族はね、もう純潔いてほしかったんだけどね。
ポプラはちょっとポプライズムをね、貫いてほしかったですよね。
そうそう。あの、うん、塩と油と米っていう、あの、なんていうのかな。三原則をちゃんと守ってほしかったんだけど。
そうだよね。ほんと。もうガテン系コンビニとして、ちゃんとね、こう、地位を築いてきたはずなのにね。
ほんと、だってさ、うん、絶対あの、なんだろう、あの、その工場自体とか、絶対売れてたと思うんだけどな。
いやいや、ほんとね。だから、いわゆるそういうさ、現場系の職場の近くに、最高なのは本当にあれだよね。もう、採算度外視のおばちゃんがやってる弁当屋があるのが一番本当はいいんだけど、ね、それがないときにやっぱポプラですよ、やっぱり。
ポプラかデイリー山崎なんですよ。
そうそう、デイリーかね。そうそうそうそうそう、デイリーですよ。デイリーもたまに頭おかしいね、化学設定してますからね。
おかしいけど好き、あれ、あのノリは。
そうそうそう。あの、こう、基本さ、店員の、なんていうの？お店の裁量が任されてるコンビニって面白いよね。
面白い。
個性があるんですよね。
そうそうそうそう。
もう、いわゆるフランチャイズでガチガチになってない感じ？
そうそう。もう、だから大嫌いなんだよ、セブンイレブンとかさ。もうさ、なんかね、パンをなんか自分とこでやり出したりとか、そうそうそうそう、なんかわけわかんないことをしだしてさ、もう、ほんと何なのかなかね、あのコンビニはって思っちゃうもん。
本当だよね。いやいやいや。
すいません。
いやいや、それはわかりますけどね。まあまあ、でも好きな方もいらっしゃるんで、
はい、
あのね。はい。ということで今日はですね、ちょっとリハビリも兼ねまして、いろいろと、はい、そんな、食にまつわる雑談をね、 まさに雑談をさせていただいた感じです。
本当に雑談でした。まあけど、なんかこう、この雑談の中にこういうのもあったよ。なんか雑談聞いてて、あ、こういうの思い出したよとかね。なんかそういう、あの、皆さんのエピソードがあれば。
ぜひね、はい、そういうのも教えていただければね、はい、嬉しいと思いますけどね。
はい。
はい、じゃあ今日はね、この後、帰ってね、たまにコンビニに置いてある、なんか、地元の名物を中途半端に模倣した弁当を買って帰ろうかなと思いますんで。
はい、いいと思います。いいと思います。
はい。ね、は
い、もうだけどそういうのはあのセブンイレブンにもローソンにもあんまないよね。
正直コンビニの盛岡冷麺は大して美味しいと思いませんけどね。
あ、分かる、はい、じゃあもう分かる分かる。ご当地麺は美味しくないね。
ご当地のなんか中途半端な模倣したやつダメ、うん、ダメですね。
ない。
なんかそういう地域の名店系を中途半端に模倣した弁当とか、うん、ね麺とかありますけどね。まあ大抵うんって感じですよね。はい。ということで、はい、じゃあ大将また来ますので、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ああそう大将もう一つだけ。
なんでアイソそっかしいね。
なんでもこの町横丁聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう不思議な話だね。
いやいや別に不思議じゃないんですよ。でどうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。